創世記の22章9節から14節までです。創世記の22章9節から14節まで。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アメン。アブラハムは大切な一人をイサクを、失おうとしておりました。で、事実、神様の目から見たらアブラハムはこの一人子イサクを神様の命令のゆえに失ったとみなされました。実際のところはイサクは生かされて、その代わりに身代わりに一頭のお羊が、そこでほふられて、そして全焼の生贄と捧げたられたわけですけれども、神様の贖いの方法は身代わりです。私たちもなぜか生かされています。本来罪があって、本来滅ぼされなくてはならない、本来イエス様みたいに十字架で、あのむごたらしい罪の刑罰を受けなくてはならないのに、でも神様が備えてくださった一人子イエス様を、そしてそのイエス様に身代わりとして、神様がイエス様を身代わりとして、そして私たちは生かされました。イエス様が私たちの罪の代わりに十字架で罰を受けてくださいました。このアブラハムがイサクを捧げる場面はその型です。このアブラハムがイサクを捧げる場面はいろいろなことについての型です。まず、その一つ目は死と復活を経なくてはならない、神様のものとされないということ。前回の箇所でも、アブラハムは、まずアブラハムとまずイサク、そのイスラエルの民、後に続くイスラエルの民は死と復活を経なければならなかった。で、アブラハムにとっては子を失うという、つまり自分の最も大事な、もう命そのものである宝であるイサクを神様の御前に差し出すという従順、また、イサクを死者の中から取り戻すこともできるという、その信仰、それヘブル書の方に書いてあるんですけども、ちょっと開きましょうか。ヘブルの11章17節から19節まで、ヘブルの11章の17節から19節、こう書いてあります。信仰によって アブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。アーメン。死者の中から、取り戻すことができる、これは型ですとあります。アブラハムは未来の型を、自分の知らぬ間に、演じていたわけですね。イエス様は、全能者なるお方、御父なる神様が自分を死者の中から取り戻すことができると信じて、そして自ら、御心に従順に従いました。イサクは、もうこの時力、肉体的な力関係ではもはや父親の方をしのいでいたでしょう。焚き火を背負って、そして歩いてきたわけです。でそれで彼はやすやすとこの父アブラハムの縄の下に縛られて、そして、行くんです。彼もおそらくその従順、信仰がなければそういうことはできないと思います。きっと、お父さんのアブラハムがいつも話している神様、このことは何か意味があるんだ、自分が、こうして今何か犠牲として捧げようとされているけれども、でもこれはお父さんの、愛するお父さんの心であり、またその父なる神様の御心であるんだということをおそらく悟っていたでしょう。でなければ、彼そんなに従順にやすやすと縛られることはなかったことでしょう。当然、悲しみはあったでしょう。だってイエス様だって、ね、あの縄にかかる前夜ゲスマネであんなにもだえ苦しんだんです。でイエス様は十字架の上で、父をなぜ私をお見捨てになられたのですかと叫びました。そして息を引き取りました。しかし3日目によみがえられました。イサクも悲しみがあったに違いません。でもこの父親のただ一度の捧げ、イサクにとっては、望むと望まぬとに限らず捧げられてしまったわけですけども、でもアブラハム、イサク、ヤコブのうちでイサクが最も波乱万丈さがない、もうただ祝福を得るだけの人生でした。父の信仰によって捧げられたからです。イサクは井戸を奪われても、また地面を掘ったら水が湧いてきて、それを奪われてもまた地面を掘ったら水が湧いてきてと、そういう祝福があり、でついにはそれを見ていた、アビメレクという王が、恐れをなして、向こうの方からどうかあなたには神がついてるから私と同盟結んでくださいというようになりますし、またイサクが種をまけばそれが100倍の収穫になって、祝福された。とにかくイサクは最も祝福されて最も楽に一生を送ってるんです。父親が、父親の信仰によって捧げられたからです。イサクがかわいそうだという向きもあるんですけども、でも一生トータルで見れば一番イサクが得をしてるんですね。私たちはもっと信仰をトータルで見るべきです。今失って、今大切なものを失って、でそれで、神様はひどいお方だ、神様は人の大切なものを奪うんだと、なんかそういうところだけに目を置いてブツブツと呟 やく人たちと一緒につぶやいたりすることなく、むしろ神様が祝福をしてくださる、必ず意味があってこの大切なものを捧げなさいと言われているのだということを私たちは目に留めるべきです。アブラハムは、不思議なことにですね、この人生最も試練の時、聖書はその感情とか一切記してないんですね。もっと他の場面ではアブラハムは悲しくて泣いたとか、アブラハムは非常に悩んだとか、書いてるんですけど、このイサクを捧げる場面においては書いてないんです。アブラハムはもしかしたら信じていて、もうイサクは必ず取り戻せると信じていたからではないでしょうかね。この今ヘブル書で読みましたけれども、アブラハムは彼は約束が与えられていた、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるという約束がすでに与えられていたんですけれども、しかし神様からイサクを全焼の生贄として捧げなさい言われた。これ人間の考えからすれば矛盾してます。イサクから出るものが子孫と呼ばれるということは、イサクは生きていなきゃいけないはずなんですけど、ある時イサクに子供が生まれる前に死ぬようなことを命じられるからですね、全焼の生贄として捧げられたら普通死にます。神様は一体なんでその矛盾のことを命じられるんだろうか。でもアブラハムは思ったんです。19節、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。アブラハムはそう考えたんです。イエス様も十字架の死に至るまで従順でした。なぜならイエス様を信じていたからです。神には人を死者の中から蘇らせることもできるとイエス様も信じていたからです。そして事実イエス様は蘇られました。そして死者の中から復活しました。私たちキリストを信じる者はですね、どうしてもこの死と復活ということは、非常に関わりが深い、避けては通れないものですね。この間バプテスマがありましたけれども、それもまた死と復活の、象徴です。私たちのそれまでの生き方はに対しては死んで、そして神にあって生きる新しい永遠の命にあって復活する、その命を私たちも受けるために、まず一度水の中をくぐって、そして古い自分に対して死に、そして神様に対して新しい命に生きるように、その象徴がバプテスマです。アブラハムのこの時、神様が止めるんですけれども、イサクに手を出してはならないと。で、どのタイミングで止めたか。アブラハムはイサクを縛りました。で、焚き木の上に置きました。その時はまだ御声がかかりません。アブラハムが手を伸ばして刀を取って自分の子をほふろうとした。で、その時ですね、主の使いが呼びかけて、やめなさいと呼びかけたわけです。アブラハムが刀を取った時ですね、もはや自分の子をそうやってほふろうとした時です。私たちも御言葉という刀、御言葉の剣のを手に取って、そして自分の大切なものを御言葉の剣によって両断しようとするとき、私たちも神様は御言葉に服従したというふうに見なしてくださるんです。御言葉の前に身をイサクは横たえました。アブラハムは御言葉の剣を取りました。そうして神のものとされたんです。イエス様は自分の命を救おうとする者はそれを失い、私の ゆえに自分の命を、捨てる者はそれを得るっておっしゃいましたね。イエス様という御言葉なるお方のゆえに自分を捨てる者はそれを得るんです。ここでアブラハムはイサクを得ました。永遠にイサクを得ました。イサクは結局死にませんでした。私たちもイエス様の前に自らを委ねるのであれば、私たちは生きるんです。私たちの命、先週もお話ししましたけど、その命とはギリシャ語でプシュケといって、心理学の心理の語源です。私たちの思いや感情やまた意志、私たちの思い感情意志をイエス様の方に委ねて、イエス様の前に横たえて、そして自分の感情意志を下ろしてイエス様を優先させるのであれば、それを永遠に得るんです。それは救われるんです。ここではイサクの身代わりに一頭の羊が捧げられました。同じように私たちが生きるためにイエス様、誠の子羊なるイエス様がほふられてくださいました。私たちの身代わりになってくださるお方はこの誠の子羊イエス様のみです。このお方により頼み、このお方の前に自らを委ねるのであれば、私たちはもはや古いものが過ぎ去って新しいものとされたと神様に見なされるようになります。アブラハムはこのイサクを捧げる代わりに、この一頭のお羊が与えられたこの経験を通して、神様は必要なものを備えてくださるお方だとして、14節、アブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けました。で、今日でも主の山には備えがあると言い伝えられていると書いてあります。主は備えてくださるお方であるとアブラハムはこの時知り、そしてその名前をつけて、そしてそのアドナイイルエというその山の名前をイサク、ヤコブ、子々孫孫に伝えることによって、神は備えてくださるお方であると、このイスラエル民族は、この信仰の父であり、イスラエル民族の父であるアブラハムを通して伝えられていったわけです。主は備えてくださるお方である。またこのアブラハムのこのモリアの山での経験を通して、死と復活があるのだということ、神様死者の中から蘇らせてくださる力があるのだということ、神様死んだも同然であるものから命を生み出してくださるお方であると、もう本当にキリスト者の信仰のエッセンス全部アブラハムは経験して、そしてそれを子々孫孫に伝え残しているわけです。イエス様は死と復活をされました。当時のイスラエル民族はそれを受け入れませんでした。メシアが死ぬなどということはありえないと彼らは思ってたんですけども、でももうすでに彼らの信仰の父であり、彼ら自身の肉体の父であるアブラハムでさえ死と復活を経験していたわけです。一度死んで、そして蘇った、そうして神のものとして聖別された、そのことをすでにこの父アブラハムの代で経験していたわけです。イスラエル民族はそれを知ってイエス様を救い主として崇めるべきでしたけれども、でも彼ら自分が好きで自分のイサクを捧げることを好まず、また自らを縄目に縛られて、剣の御言葉の剣の前に身を横たえることはしませんでした。で、それで彼らは滅んでしまいました。私たちも御言葉の剣の前に身を横たえて、そして死と復活を経験するのであれば、誠に神様の者として聖別され、そして神様の御用の役に立つものとされます。このアブラハムとイサクのこの行動によって、彼らは神、このイサクから出てくる民は神の者として聖別され、 神様の御用のために使われる民となりました。どうか皆さん自身も自らの大切な遺作を神様に捧げ、また自らを御言葉の剣の前に身を横たえて、そして神のものとされ、聖別され、そして神様の御用のために豊かに役に立つようになって、大いに神様の御業をこの地上で成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。このアドナイ・イルエという名前、誠に主は備えてくださいます。イサクを、命を備えてくださいました。この時イサクは本来死ぬべきでしたけども、でも身代わりの子羊が与えられ、そして命を得ました。主は私たちの命もアドナイ・イルエによって主の山に備えあり、主の備えによって本来死ぬべき私たちはなぜかこうして生きており、そしてイエス様が死んでくださり、私たちの身代わりとして2000年前にあのゴルゴダの丘で死んでくださいました。主を感謝いたします。このイエス様を信じる信仰により、また私たち自身がアブラハムのように自分の大切な命そのもののほどの大切な遺作をあなたの御前に捧げることにより、私たちもあなたの聖なる民とされることのできるこの恵みと特権に預かるものとされました。主よ、あなたが私たちを召してくださったことを感謝いたします。私たちは信じます。主の山に備えありと、主は備えてくださるお方であると。主よ、どうか生徒たちがあなたを信じるその信仰により生徒たちの必要を備えてください。また私たちはあなたが備え主であるということを信じて感謝いたします。あなたが必要を全て備えてくださることを感謝いたします。どうか私たちが身勝手に走ることがありませんように、2000年前にイスラエルの民がキリストに服従することを好まず、自分の大切な思い意志感情をそのまま御言葉の剣の前に横たえることを好まず、彼らは逆にイエス様の方をほふって殺してしまいました。私たちがそのような過ちに陥ることがないように、主が示されたのはモリアの山です。主が権限する場所を主は示されます。私たちが身勝手に走ることがありませんように、身勝手な礼拝に走ることがありませんように、どうかこの新しく始まった1週間を、主よ、生徒たちを、彼らがいつでもあなたに思いを寄せて自らの心の蔵をあなたで満たしていく作業を、主よ、始めさせてください。いつでもあなたを思い出すたびに自らを下ろして御言葉の剣を取り、御言葉の剣の前に身を横たえて、自分のその諸々を下ろすことができますように、どうか助けて、そしてそのように下ろした彼らを豊かに祝福してください。生徒たちの仕事や授業を祝福してください。その家庭での技を祝福し、命であふれさせてください。どうか家族に対してこの信仰の生徒たちが祭司となり、取りなし、またあなたを伝えるものとなりますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。